나 시티 인포메이션.
それではサンダ歴史通信をお届けしていきましょう。サンダの歴史や昔の姿をご紹介する番組、私たちのふるさとサンダの歩みを振り返るとともに、サンダの歴史を身近に感じられる施設の紹介、体験学習、展示などの情報もお伝えしてまいります。サンダ市の歴史のこぼれ話やサービスなどもご紹介いただきますので、サンダの新たな魅力発見にぜひお役立てください。今日は文化スポーツ課から山崎さんお越しくださいました。どうもありがとうございます、
は
い、
こんにちは、サンダ市文化スポーツ課の山崎です。よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。さて今日はどんなお話をご紹介いただけますか。
はい、今日はふるさとサンダの歴史と文化の話題の中から、サンダの古代遺跡のお話をさせていただきます。
はい、わかりました。サンダの古代遺跡、この古代遺跡と言いますと、まあ、いろいろな時代のものがありますが、今日はどのあたりの時代の遺跡についてお話いただけますか。
はい、サンダ市にはですね、現在1003箇所の遺跡が確認されています。
これは多いんですよね。確か以前、
多いです、
ね、はい、すごく多いんですよね。はい、
県下でもベスト10に入るぐらいの。
そうなんですね、
はい、一番多いところは神戸市でございますけれども、
やはりまあ、ね、はい、広いですしね、はい、そうなんですね。
はい、その中から三田の古代遺跡が重要な役割を果たしたと、言われている時代がありまして、はい、それが弥生時代なんですけれども、弥生時代の三田の丘の上の遺跡についてご紹介いたします。
そうですか、ありがとうございます。じゃあまずは弥生時代がどんな時代だったのか、そのあたりからご紹介いただけますか。
はい、弥生時代はですね、紀元前3世紀から4世紀頃、
はい、
そこから、紀元の後ですね、2世紀または3世紀前半頃までの、約600年間の、時代で、
はい、
です。はい、
じゃあ紀元を挟んで前と後それぞれ300年ずつぐらい、はい、ということですね。
はい、それまではね、縄文時代といいまして、はい、狩りや狩猟で狩猟とか採集、木の実を採集したりしながら暮らしていたんですけれども、そういった人々がですね、川に近い湿地でですね、水田を営み始めた時代です。
はい、つまり狩りとか、木の実をということは移動していった可能性はあるんですよね。
そうですね、キャンプをしながら集落も移動していきましてね、
はい、
そういう暮らしから水田を営み始めるんで、定着を
落ち着いて、
はい、
はい、
する時代でございまして、三段も含めて日本文化のですね、始まりとも言える時代なんですけれども。
なるほどね。はい。
はい、稲作文化以外にですね、この時代にはですね、それまでは石の道具ばかりだったんですけれども、はい、青銅器とかですね、鉄の文化が、大陸から日本に伝わりました。
金属が。
はい。
ああ、なるほど。
三田市ではですね、約35箇所の遺跡が見つかっていますけれども、
はい、
そのうちの10箇所以上がですね、丘の上に営まれた遺跡になっております。
弥生時代としてはだいたい35箇所ぐらいあるんだけれども、はい、そのうちの10箇所が丘の上、
はい、
今水田というと川に近い低い場所と考えられるんですが、この丘の上の遺跡となりますと、どのように過ごしてたんでしょうね。
そうですね、大体はその水田に近いところで、ちょっと小高いところでね、
はい、
集落を営んで暮らしていた、そういう遺跡が、
ね、
ほとんどなんですけれども、三田市は3分の1がですね、
はい、
さらにそこよりも高い位置に遺跡がありまして、
はい、
三田の丘の上の遺跡はですね、ちょうど、紀元の前後から1世紀のあたりの時代の遺跡が見つかっています。
あ、はい、あ、そうなんですね。
はい、で場所もね、大体決まっておりまして、
はい、
現在のフラワータウンからウッディータウンにかけての丘の上で遺跡が見つかっております。
ニュータウンで、
はい、はい、そうなんです、はい、で丘のふもとに水田を営みながら、暮らしていた、丘の上で暮らしていたと考えられます。
ふもとの水田を営みながら丘の上で暮らしていた、はい、 今のようにベッドタウンとしての、
そんな
感じ、なんかねえ、はい、ニュータウンのちょうどそんな感じがしますね。
そんな感じです。で、こういった遺跡はですね、はい、西日本の各地で見つかっておりましてですね。
そうなんですね。で、
日本の教科書の、日本の、歴史の教科書とかですね、考古学の本の中にはね、この頃から、戦争が起こり始めたんじゃないかなと言われておりましてね、実際にこの丘の上、西日本各地で見つかっている丘の上の遺跡からはですね、はい、石の矢尻ですね、まあ、狩りにそれまで使ってた矢尻なんですけども、それがね、小指の先ぐらいの矢尻がね、親指の大きさぐらいの矢尻になってきまして、大型の矢尻になってきます。
より相手を傷つけやすいような感じでしょうか、はい、それ
は
ね、鋭い、
小動物を狙ったものではないなというようなものが出てきまして、それから石の剣とかですね、いわゆる武器がですね、多く出土するようになってきまして、これは、戦争に備えて、見張りや立てこもるというようなこともあったのではないかなと、まあ、そういう、村同士の緊張関係から作られた遺跡なんじゃないかなと言われています。
なるほどね、はい、そっかそっか、
はい、このようにですね、三田の丘の上の遺跡もですね、の出土品にもね、やはり大きな大型の矢尻や石の剣が見つかっています。はい、それからですね、他のですね、麓の村ではね、出土しない、新しい道具を持っていました。それが先ほど紹介しました、はい、鉄製の金属の、斧とか剣なんです。
はい、そうなんですね。弥生時代、まあ、とにかく昔といったらとってもこう安定したところでのどかにね過ごしてらっしゃるようなイメージをこう持ってるんですけども、はい、今お話していただくと緊張関係もあって、はい、戦争があったということですね。はい、
それまでの縄文時代まではね、やはり山とかですね、川、海、産物がね限られていますんで、はい、お互い隣同士の村と物々交換とかですね、それから、はい、もうこの山にはちょっとこれ以上取ると取れなくな、動物や木の実がなくなっちゃうよねということで話し合って違うところに、あるところ、はい、それが見つかるところに移動 しながら暮らしていたんですけれども、
おとぎ話に出てくるような和やかな、はい、のどかな風景だったのが、
はい、それがですね、はい、弥生時代の中頃になるとですね、弥生時代にはお米作りが伝わったんですけども、はい、お米を作り始めて定着をしていきますと、その土地によってですね、お米が取れるところと取れないところとか出てきまして、また取れないところはお米を、ね、定着して栽培することによって人口も増えてきますんで、取れなかった年はお隣の村に行ってちょっと最初はもらおうと思ってたんですよね、はい、それがいやうちも困ってるからあげるわけにもいかないよっていうことから緊張関係が生まれてきまして、はい、それが小さないさかいが起こりましたのが、だんだんこれが地域ごとの争いになってきたりしましてね、
はい、
村の連合を巻き込んだ戦争が始まったのがこの弥生時代の頃と考えられてまして、
ね、
弥生時代の最初にはなかったんですけど、この、三田の丘の遺跡が見つかったこの時代になると、弥生時代の中頃になるんですけども、
はい、
どうも各地でですね、西日本の各地でこういうことが起こり始めたみたいです。
なんか皮肉ですね、生活がちょっと豊かになってくると、はい、まあ、今もそうですけど、そういうものを求めてないところがあるところにっていうことで、はい、いさかいになっていく。
そうですね。それで、そういう力を持った人々がですね、人々の中から地域の豪族とかですね、王様が出てきましてね、
はい、
多く村を従えたところとか、その富が集中してくる人が出てきたりしましてですね、そうした、王様同士の今度戦争になったりしましてね、それが、戦争とか統合を繰り返すことによって後の飛鳥時代の、統一政権ですね、
はい、
大和朝廷とか、大和朝廷と呼ばれる統一政権が生まれていったと考えられていまして、そういう時代の 混沌とした芽生えの、
ね
え、はい、時期がこの弥生時代の中頃だったと考えられています。
そうなんですね、は
い、そういう時代に三田の丘の上の遺跡が営まれていたと考えられます。
なるほど。時代が移り変わる転換点に現在のフラワータウンからウッディタウンにかけての丘の上に遺跡が営まれていたということがあるわけですね。
はい、はい、うん、そういう、ね、時代の移り変わりに本当に今のフラワータウン、ウッディタウンのあるところに村ができたんですけども、そういう戦用の村だけだったというわけではなくてですね、はい、この現在のウッディタウンに、で見つかったある遺跡があるんですけれども、
はい、
そこから鉄の剣が、出土しておりまして、
はい、
その剣を調べてみますとですね、近畿地方で最も古い鉄の剣であるということが分かりましてね、で他にも鉄の斧がですね、見つかっているんですけれども、それまでは石を削って作った石斧で、木を切ってたりするんですけれども、鉄の斧になるとですね、石斧で3時間ぐらいかかってやっと一本の木を切ってたのが、
ね、そうで
しょうね、1時間ぐらいで3分の1の労力でですね、木を切ることができるようになるんですが、そういう新しい道具がこの丘の上の遺跡にあったようです。もうこの鉄の道具というのはですね、
はい、
弥生時代の前期の終わり頃にですね、
はい、
北九州とか、瀬戸内地方にですね、大陸や朝鮮半島から伝わってきていたんですけれども、弥生時代の中頃になっても近畿地方にはまだ伝わっていなかったんですよ。
そうなんですか。はい、
で、そういう見方をしていきますと、近畿地方でですね、鉄の道具がたくさん見つかるのは、弥生時代の終わり頃になってからなんですね。
はい、
で特に、最近は淡路島でね、鉄の道具や武器を作る工房跡が見つかったというのでね、
はい、
国の史跡になってるんですけれども、それが淡路島が近畿地方にこう、鉄の道具を、もたらす遺跡ができたというのが弥生時代の終わり頃なんですが、それよりもずっと前の、それよりも100年前に、三田の丘の上の遺跡に鉄の道具があったということが分かってきてまして、
ここからどういうことが分かるんでしょうね。
は
い、
実はその北部九州と瀬戸内海沿岸の地域には、
はい、
鉄の文化を持った集団がいたんですけれども、
はい、
どうも近畿の集団はね、大阪湾沿岸までは抑えていたようなんですけれども、その場所にね、西から西からこの鉄を持った文化の人たちが、
はい、
大阪湾沿岸に入ってこようとしたんですけれども、一旦内陸部のこの三田を経由して、
はい、
どうも近畿に入ったみたいですね。
あ、
はい、ちょうど、淡路島と明石のあたりが一つ近畿の関門になってたんですよね。
じゃあそこで船を降りてか何かでしょうか。
はい、六甲山の裏側から一旦、はい、三田の方に入りまして、で、近畿に鉄をもたらしたということが考えられておりまして、そういう意味から考えますとね、そういう新しい文化を持った方々がこの現在のフラワータウンからウッディタウンにかけての丘の上にですね、弥生時代のニュータウンを
やっぱり、
はい、作っていたんじゃないかなということができるのではないでしょうか。
当時としてもニュータウンだという、はい、ね、しかもその、瀬戸内海とか九州の北九州の方の文化をそのままこう持ってきてということになるんですね。
はい
はい、弥生時代の中頃と言いました、先ほどお話でちょうど紀元前3世紀と紀元後3世紀ということですから、ちょうどその前後の境目あたり、つまり今年が2010年ですから、それのもう少し前、2020年ですから、ちょうどそのぐらい前になる、
はい、ちょうどそれぐらい前の、
わ、
はい、
なんだか
時期に、三田にこう、西からの新しい文化を、
ね、
はい、もたらした人たちがね、この丘の上に、はい、大勢暮らしてたんですね。この鉄の剣が見つかった遺跡はね、三田でもの弥生遺跡の中でも一番たくさんのね、 縦穴住居という住居ね、地面を掘りくぼめた住居に当時は暮らしていたんですが、掘りくぼめまして、その上に屋根をかけた住居なんですけどね、その住居跡が、建て替えの部分も含めたらね、80棟近くのね、
はい、
はい、一つの村にね、ありました。本当にニュータウンみたいな形で、ね、はい、
でそれはある意味、はい、ご家族一つずつが、
そうですね、一つの建物に一つの家族ということで、どうもね、その80棟ある縦穴住居ね、分析しますとね、4つぐらいの、はい、なんというんでしょうか、グループに分かれるんですね、
はい、
で、グループごとにセンターに直径10メーターの大きな、縦穴住居がありました。多分それがグループのセンターになるんじゃないかなと、はい、そういうセンターを設けながら4つのグループが1つの村を、構えていた。
そこでなんかこう、はい、話し合いをしたり、
そうですね、共同の施設だったんじゃないかなと、ね、
はい、
その、センターになる大きめの建物から道具が出てくることが多いので、ひょっとするとこう鉄なんかは貴重なので、そうですね、そういうセンターに共同保管というんでしょうかね、グループで管理をしていたのかもしれませんね。
いや、そういうお話を聞いてるとね、よく小学校で、はい、縄文弥生と並ぶ年表が、
はい、
もう本当にこう日焼けした紙にしか見えなかったのが、まさしくちゃんとこう血がつながっているご先祖さんだと思う実感がすごい出てきますね。
そうですね、本当に2020年前にここに、多分近畿の中央部にね、
はい、
新しい文化を持ってこようと思って、
ね、
新しい道具を携えた人々がね、この丘の上に立ってたんだなと思いますとね、
その当時はまだ名前とか宇治とかついてないので、はい、もしついてたら、ね、九州のあの辺りから、同じようなお名前があるねなんて言えるとこですけども、その辺はまだね、
そうですね、
だからね、ついてないので、
まだわからないところが多いんですけれども、
そうなんですね、はい、遺跡の出土品からその頃の近畿と、それから瀬戸内海の沿岸地域や西日本を結ぶ文化の入り口に三段があったということがわかると、本当大変興味深いお話ですね、はい、それでウディタウンの遺跡で見つかった鉄製の剣とか道具、これはどこに行けば今見ることできますか。は
い、このウディタウンの遺跡で見つかりました鉄製のですね、剣とか道具はですね、現在兵庫県の県指定文化財に、
はい、
指定されておりましてね、で、兵庫県立考古博物館、播磨町にあるんですけどね、
そ
ちらでですね、
はい、
展示がされております、
はい、形はどんなもんなんですか。
鉄の剣はね、短剣でね、長さが
短いんです、
26センチですかね、ぐらいの短い剣なんですけどね、はい、それでもそういう小さな剣なんですけど、非常にいろんな多くの情報を持っておりますね。多分鉄の分析も始まりますとね、当時のこの鉄が日本産の鉄なのか、それとも大陸から渡ってきた鉄なのかということもですね、今後分かってくるんじゃないかなと思うんですけれども、
はい、
常設展示でね、県立考古博物館のね、入り口のエントランスを入りましたら、左手の方ですね、
はい、
奥のところにガラスケースに入って、展示されております。
そうなんですね、はい、じゃあそのぐらい短いとやっぱり剣というより、剣という感じですかね。
そうですね、短剣、剣ですね、はい、
そうなんですね。ぜひ皆さん、播磨町にあるそうです、兵庫県立の考古博物館、入って左側、
はい、
ガラスのケース、
はい、
いくつぐらい出てきたんですか。
探検はですね、一つだけなんですけどね、あと鉄の斧はですね、斧なんですけどね、もう本当にね、今の斧と言いますとね、金太郎さんのまさかりみたいなイメージがあるんですけど、はい、ね、はい、当時の斧はね、かまぼこ板みたいな形の板状のものを、先をこう 取りましてね、しておりましたので、あの1枚2枚と数えるのがふさわしいようなものなんですけれども、10点あの使用しております。この斧もですね、ガラスケースに展示をされております。左手あの考古博物館の、ね、常設展示、左手を回るとあの大きな明石像 の, あの模型があるんですけど、その明石像のはまだあの狩りをして暮らしていた人たちなんですが、その次に水田のコーナーが、
なるほど、はい、
稲作が始まりましたよっていうコーナーがありまして、そこから戦が始まりましたよっていうのでね、あの壁一面に矢尻が飛び交ってる展示があるんですが、その下に、あの鉄のこのウディタウンから出土しました、鉄の短剣とあの斧が展示されております。
今お話伺っていると、はい、中国料理をこう調理される時の包丁のようなあんな形なんですね。
そうですね、本当に四角い形 で、はい、で大きさもかまぼこ板みたいな、
割と小ぶりなんですね、はい、そうですか。ぜひ皆さんちょっと興味深いね持たれた方お出かけいただきたいと思います。はい、それ以外もいろいろ出土品などはどうでしょうね。
そうですね、あの三田市ではですね、あの これあのこのウディタウンで出土した以外のですね、はい、あの市で、調査をしました古墳などの遺跡からの出土品につきましてはですね、三田市ふるさと学習館で、あの展示をさせていただいておりまして、はいはい、現在ですね三田の、弥生、縄文弥生古墳時代ということで、はい、あの、常設展示をさせていただいております。それからですね、夏休み向けにですね、はい、知っておきたい三田の歴史、北摂三田とキリスト教と題しまして、明治時代にですね、この弥生時代からずっともう現代に近い時代にありますけれども、ねね、はい、明治時代にですね、三田から実はですね、うん、たくさんのですね、あの、キリスト教に関わる人々が、ね、あの羽ばたいておりましてですね、
そうですか、
そういうキリスト教に関わる人々を輩出した、旧三田藩とですね、はい、と、キリスト教の関わりということ、それから、その人々の、功績を紹介しております。
あ、そうですか、
はい、あの三田藩はですね、あの、まあ、キリシタン大名ではなかったんですけどね、最後のお殿様がね、非常にキリスト教文化に、あの理解を示しておられましてね、はい、一時期あのクリスチャンにというかキリスト教に、あの洗礼を受けてですね、
ああそうなんですか、はい、
キリスト教の信者にあのなられた時代もありましてね、あの非常にあのキリスト教についての理解の深い、
はい、ま
あ、あの信仰としてのキリスト教と新しい文化としてのキリスト教という両面があったと思うんですけれども、
そうでしょうね、
はい、そういった関わりがありましてね、その、紹介をさせていただいております。はい、その他ですね、三田の歴史に関わる、まあ、いろんな時代のですね、展示もさせていただいておりますので、はい、夏休みのふるさと調べとかですね、うん、歴史の勉強に、はい、ご活用いただければと思っております。
ありがとうございました。今日は、文化スポーツ画家山崎さんにお越しいただきまして、三田の古代遺跡についてお話を伺ってまいりました。興味深いお話どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は三田歴史通信をお送りしてまいりました。三田歴史通信では、ふるさと三田の歴史と文化遺産を次の代に伝え、皆さんの探求心にお答えする情報など、わかりやすくお伝えしてまいります。次は9月3日の木曜日、午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。